トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は明日22日砺波チューリップフェアが開幕する砺波市の夏野治市長です。フェアは砺波チューリップ公園を中心に来月5月5日まで繰り広げられます。市長には今年のフェアの見どころや球根、切り花といった砺波市のチューリップ産業についても伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は砺波市の夏野治市長です。サテライト会場を含め300品種300万本のチューリップが来場者を迎えてくれる明日開幕の砺波チューリップフェア。今年はメイン会場の砺波チューリップ公園の改修が進められました。新たな見どころも含め夏野市長です。砺波チューリップフェア開幕が明日に迫りました。市長から。
そうですね、去年は70回の記念でしたが、今年は71回ということで、新しい段階のチューリップフェアということで、また一生懸命対応しますので、多くの方に来ていただきたいなというふうに思っています。
今年のテーマが、
はい、花が彩る星の数ほど愛と夢ということで、この星ということに少しこだわりを持って、やりました。星というのはいろんな意味があります。将来に向けての希望みたいなイメージもあるというふうに思っています。で、今回のフェアの前からオープンしてるんですけど、砺波市美術館でですね、 NASA などの宇宙の写真展をやってるんです。そういったものもリンクしてるんですが、花だけではなくて、そういった将来に向けての希望みたいなものを表せたらいいなというふうな考えでいます。
そのテーマが現れているのが大花壇のデザインですかね。
はい、大花壇のデザインは毎年のテーマに沿ったデザインになっているんですが、今年はまさに星とか花とかそういったイメージのものになっていますし、もう一つですね、新しい花壇もできたんです。
その新しい花壇なんですが、公園が、再整備されたということで、
はい、チューリップ公園にはもう50年ほど前に建ったチューリップタワー、皆さんに親しんでいただいたタワーがあったんですが、市民の方がやっぱりタワーやっぱりなんとなく記念に何か残したいよねという話があって、で先端部を真ん中に置いてですね、その周りを円形にした、円形花壇という名前になっているんですが、北門のそばに、ほとんど前のタワーのあった位置、そちらにあります。上の花のところはモニュメントになったんですけど、またちょっとこれあんまり知られてないんですけど、その旧タワーの茎のところをですね、切ってそれを横にしてベンチにしてある茎ベンチというのがあります。これはまだあんまり表示してないんで、知る人ぞ知るなので、フェアの時には何らかの表示をしようと思ってますけど。
それからステージも改修されましたね。
はい、シェルステージの一種になるんですかね、こう丸い半円形のものになりました。でこれはチューリップの花を横に寝かしたっていうふうに思っていただくといいかなと思うんですけど、砺波のチューリップ栽培の父と言われている水野文造王っていう方がいらっしゃるんですが、その方が開発したグレゴリー水野という、そういった花のイメージで、デザインをしてあります。結構そのステージを使ったイベントも用意してますので、お楽しみにしていただければなというふうに思います。
その周辺のゾーンに新しい名前がついたんですね。
そう、職員の若い人がいろんな考えてくれて、ゾーンだから文造とゾーンで、文ゾーンってどうですかってなって、新しいステージ、それからその前のチューリップ広場、これも前はみんなの広場と言ったんですが、そのチューリップ広場、それから新しい、花壇ですね、その一帯を分ゾーンという形にしました。子孫の方にもね、ちょっとどうでしょうかって言ったら、いや、いいんじゃないですかっていう話で、喜んでもらえたのが良かったと思っています。
それからふわふわドームもね完成したんですね。
あ、そうです、これは子ども人気があってどっかに早く作ってくださいという要望もあったんですが、フェアの期間中はフェアの中にもありますので子どもさんにも楽しんでいただける、まあ、楽しみにしてください。
まあ、そういった公演がね変わった中でのチューリップフェアなんですが、イベントも注目ですよね。
はい、イベントは去年70回いろんな仕込みをしていました。まあ、一番大きなのはブルーインパルスだったんですが、まあ、今年はさすがに行けませんが、トラミ出身でいわゆる YouTuber といいますかね、のはじめしゃちょーさんという人がいるんですけど、まあ、その人トラミ出身の方で、去年そのステージショーをしていただくつもりだったんです。それからもう一つは、まあ、この間高校は優勝しましたけど大阪桐蔭高校の吹奏楽部、これも全国レベルでですねチケットを販売するとすぐ売れるという大変人気の吹奏楽団なんですけども、これも去年やりたかったんですが、まあ、残念ながらコロナでできなかった。これが今年お声かけをしましたところ、いやぜひね去年行けなかったから行きたいということで、はじめしゃちょーさんも桐蔭さんも本当に気持ちよくじゃあやりますよということで、5月の1日にははじめしゃちょーの、それから5月の5日には大阪桐蔭の、はい、ステージがあります。で文化会館と屋外ステージ、さっき紹介していただいた屋外ステージと2つあるんですけど、文化会館の方は予約制なん でこれはもう締め切りました。文化会館のはもうちょっと終わってしまいましたが、チューリップフェアの入場券を持っておられるとステージショーはご覧になれますので、その点もありますのでぜひおいでいただきたいなと思います。
トナミチューリップフェア明日開幕です。注目のイベント5月1日のトナミ市出身の人気 YouTuber はじめしゃちょーのトークショーと、5月5日の野球では春の選抜で優勝した大阪桐蔭高校吹奏楽部の演奏は、すでに砺波市文化会館での公演は満席になっていて、同じ日の砺波チューリップ公園内のステージ公演でご覧をということですね。それから新型コロナ対策としてフェア会場内の混雑緩和のため、入場券は入場日と1日を7つの時間帯に分けた日時指定入場が実施されます。詳しくは砺波チューリップフェアの公式ホームページなどでご確認ください。トップインタビューいいね富山、ここで夏の市長からはこんな曲を皆さんへ。
ぜひ童謡のチューリップ咲いた咲いたってやつですね、皆さん知ってるけどよろしくお願いします。
トップインタビューいいね富山、砺波市の夏の治市長に小山健一がお話を聞いています。明日砺波チューリップフェアが開幕する砺波市はチューリップ球根の生産で知られていますが、最近はその球根の輸出、そしてチューリップの切り花生産が注目されています。夏の市長です。砺波市のチューリップ切り花出荷本数がですね、昨年度過去最多ということなんですね。
あ、そうです、砺波はですね球根の町なんですが、切り花栽培も盛んになってですね、これはそんな昔からやってたわけではないんですけども、いろんな農家の方がですね切り花もやろうということで頑張っていただいた結果ですね、おっしゃった通りもう急増しました。ああ、やっぱり切り花はチューリップの街ということをアピールするにもいいですし、またやはり柿の関係の流通ルートにもですね、つながっていったので大変良かったかなと思ってます。
前年度から40万本増えて240万本超の、ね数だということなんですが、これ要因は何ですかね。
いや結局やっぱり球根栽培よりも取り組みがしやすいっていうことかなと思います。球根やるよりも切り花からどっかかっていった方が早く花栽培に関われるのかなというふうに思われたのかもしれません。
これからに期待される部分ですかね。
実はいやコロナ禍だからどうかなと思ってたんですけど、花全体の一番はどうか分かりませんけども、花栽培農家に聞きますとやっぱりそのチューリップ自体のやっぱニーズが高くて、今年は本当に人気が高くて価格的にも良かったし、ぜひまあこれから も続けていきたいというふうにおっしゃってました。家にいたことが結果としてやっぱ花というものに対して関心が高まった、その一つの例かもしれませんね。
まあ、球根日本一の産地からですね、切り花の魅力を全国に発信という形ですね。
まあ、総合日本一にならないですね。
あ、そうですね。
なかなか切り花はですね大きな産地もあるのでそんな簡単ではないですけども、まあ、トータルとして花の町、特にチューリップの町という意味では 大変いい流れではないかなというふうには思っています。
そうですか。それからですね、今年も台湾の台北市からチューリップ展がですね、来場者を魅了したという便りが届いてますね。
台湾というのは結局チューリップ局の輸出ということを考えてましてですね、市長に就任して、何年目でしたかね、だから2014年に初めてその当時ちょっとつながりがあった台湾の嘉義市というところにまず声かけたんです。で、嘉義というところは、北海岸線の下でしてね、そこで咲けば台湾中大丈夫だろうというふうにしてやったら、一応咲いたんですけども、なかなか嘉義市のいろんな事情があって続けられなかったんですが、その嘉義市で咲いたよっていうニュースを台北の公園管理局の人が見てて、ぜひそのちょうど今でも覚えてますが、嘉義からもう帰ろうかっていう時に台北に寄ってくれないかという話があって、そこで話をしてまとまったのが最初なんです。
市長の特性です。
結果としてはそうなりましたが、ただその声をかけてくれたこと、それからその声をかけるようないろんな情報発信をしてくれたやっぱりうちのスタッフが頑張ってくれたんだろうなと思いますけど、それで結果としてその後続いてるんです。で、台北は首都ですからやっぱり人の集まり方も違うし、情報の発信力も違って、結構YouTube とか出てるんですよね。もちろんうちの球根だけでやってるわけじゃないのでありますが、一定のコーナーでやっぱトナミから送ったいろんなモニュメントとかトナミという字が出たりするし、私も続けて行ってたんですが、今コロナで行けなくなったんですが、その時は向こうの台北の父さんというその市長さん、これは総統選挙にも名前が出るぐらいの大物市長ですけども、その方も大変興味を持ってくれてて、本当に台湾の人は花が好きですし、チューリップに対しては特に温かく見てくれてるのかなと思います。やっぱり実際やってみると品種によってはね、合うのと合わないのがあって、これで毎年少しずつ、向こうの信頼も勝ち取ってるのかなというふうに思ってます。
球根の輸出を増やすと、
ちょっといろんな思いがあるんですが、戦後のね、それこそ外貨をどんどん稼いだ時代とはもう桁が2つも3つも違うんですが、やっぱりそういった伝統をちょっと守るということと、それからうちの球根は海外にも輸出してるんですよっていうそのプライドですかね、そういったものが残ればいいかなというふうに思ってますし、実際ビジネスにもなっていますから、そういった意味ではこれからも続けていってもらったらいいなというふうに思ってます。
さて、改めてですね、市長の砺波市のシンボルチューリップの思いがありましたらお聞かせください。
チューリップ産業というのは大変手間がかかる産業なので、今担い手の問題ですとか、あと技術の問題、課題がたくさんあります。そういった中で新しくその担い手になっていただくために、栽培されている人がその新しく入った人にいろんな技術を教える匠っていう制度を作ったりして、それは歴代の市長さんも大変関心を持ってやっておられたことなんですが、そういったものを引き継いでこれからもこのチューリップ産業を大事にしていかないといけないし、また砺波市のシンボルであるということはやっぱりこれからのシティセールスといいますかね、シティプロモーションという意味でも大事なものかなというふうに思っています。
チューリップとともに歩む砺波市ですね。
球根生産が主だった砺波市のチューリップ産業で今脚光を浴びる切り花生産。切り花は県内他の市や町でも生産されますが、その中心が砺波市だそうです。球根生産やその輸出、そして切り花を合わせチューリップ総合日本一にならなければならないという夏野市長の言葉に、砺波市のチューリップにかける期待が伺われます。トップインタビューいいね富山、夏野市長からの2曲目は
花の話でフェア盛り上げていただいてるんですけども、実はこの平和だから花は楽しめるわけで、今ウクライナの問題とかあります。そういった意味でも今花はどこへ行ったという歌がプレイアップされてますので、ぜひかけていただくといいなというふうに思います。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、砺波チューリップフェアが明日開幕する砺波市の夏野治市長に小山健一が聞いています。
さて、市長が進めるチューリップフェアの楽しみ方、何かありましたか？
はい、チューリップフェアはもともとは生産地での品評会みたいなものからスタートしてますから、 そういった意味では本当にいろんな種類があります。これ本当にチューリップみたいなのがいっぱいありますから、そういった品種を見つけていながら歩く、まあ、いろんな今 QR コードで品種名が分かるようなそういったサインもいくつか作ってますので、そういうのを見ていただいていろんな花のバリエーションを楽しんでいただくというのが一つ、それからいろんな見せ方、これも面白いと思います。チューリップフェアはやっぱり産地なので、もともと畑のイメージなんですね。だから同じ色のものがバーッとあるというものだったんですけども、まあ、それの伝統を大事にしながらも、例えばミックスして植えるようなところ、それからいろんな小道具を使ってやるというもの、それからこれは世界チューリップタイムでもすごい評価を受けたんですけども、池の上の水上花壇、これはフロートの上に花が乗っているんですけども、これがですね、単純にこれ水栽培してるんでしょって言われるんだけど、そうでもないんです。いろいろ技術があるんですけど、それについてものすごくその高い評価を受けまして、このフロートのやつもぜひ見ていただくといいなと思います。まあ、とにかくいろんなバリエーションを楽しめるというのが他にない楽しみ方の一つじゃないかなというふうに思いますので、あともう一つ、2回来るのがいいなと思うんです。というのは、花の大谷っていうのは最初はアルペンルートの雪の大谷のイメージなんです。だから真っ白で作ってあるんです最初。それ大体29日ぐらいですかね、これをカラーバリエーションパッと1日に変えるんです。ですから2回見ないと損だということでありまして、そうなると花もいくつか咲き方も変わってますし、品種花壇も早く咲くものと後に咲くものがありますから、まあ、そういったものも含めて楽しんでいただくといいんじゃないですかね。まあ、多様性を楽しむっていうのは一言で言うとそういうことかなというふうに思います。
そして合わせて公園の再整備で変わったところなどもね、楽しみにしていくといいかもしれませんね。
そうですね。
トップインタビュー、いいね富山。
今日は砺波市の夏野治市長にお話を伺ってきました。明日開幕する砺波チューリップフェア、市長が進める楽しみ方は300品種といわれる花の種類を見つけながらその見せ方も楽しむ、そしてできたら2回来て会場の変化を楽しむということですね。それから市長のお話にあったまだあまり知られていないという旧チューリップタワーの茎の部分を利用して設置されたベンチを見つけるのも良いかもしれません。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週4月28日木曜日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。